こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新マーケティング言論、売れる戦略のシンプルな本質は津田久志によるマーケティング実務書です。2023年刊行の本書は 3C や 4P、SWOT のような既存フレームワークを暗記するのではなく、なぜそれらが必要なのかを原理から考え直すことを主題にしています。著者は、マーケターを考える職業と捉え、マーケティングの定義、目標、市場の見方、戦略の立て方、そして道具論までを整理しながら、売れる仕組みの背後にある基本構造を読み解きます。抽象度は高いものの、単なる理論書ではなく、実際の企画や戦略立案で使える思考の骨組みを与えることを目的としています。フレームワークを使いこなしたい人よりも、フレームワークの意味を本質から理解したい人に向いた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に 3C や 4P を丸暗記せず、なぜその形になるのかを問う構成。本書の出発点は、マーケティングで品質する 3C や 4P を知識として覚えることではなく、それらがなぜその数で、なぜその切り口で整理されるのかを考えることにあります。この姿勢によって、フレームワークは答案用紙の記号ではなく、現実の市場を理解するための道具として再定義されます。著者は、実務で使われる型を前提にしつつ、その型の背後にある考え方を掘り下げるため、読者にとっては表面的な適用から一歩進んだ理解が必要になります。重要なのは、各フレームワークの名称や要素を覚えることではなく、何を切り分け、何を比較し、何を判断するためにその構造が存在するのかを説明できるようになる点です。これにより、マーケティングの議論が用語の知識競争ではなく、思考の妥当性を検討する作業へ変わります。次に、マーケティングを定義から組み立て直す言論的アプローチ。本書が特徴的なのは、マーケティングとは何かという定義そのものを出発点にしていることです。多くの入門書が施策や成功事例から入るのに対し、本書はまず言葉の意味を明確にし、何を扱う領域で、何を成果とみなすのかを整理します。こうした定義作業は地味ですが、実務では極めて重要です。なぜなら、定義が曖昧なままでは、施策の評価基準もぼやけ、議論が手段の比較に終始してしまうからです。本書はマーケティングを単なる反則や広告の話に縮めず、売れる仕組みを設計する総合的な営みとして捉え直します。そのため、初心者には抽象的に感じられる一方で、中級者以上には自分の理解の穴を点検するための基準になります。定義を先に固めることで、その後の戦略や手法の位置づけが一貫しやすくなる点が本書の大きな意義です。さらに、市場を戦場として捉え、買い手の意思決定から逆算する発想、本書では、市場を単なる顧客の集合ではなく、競争が起こる戦場として捉える視点が強調されています。この見方に立つと、マーケティングは商品を並べる作業ではなく、買い手がどのように選び、なぜ動くのかを理解した上で、自社の位置を決める行為になります。特に重要なのは、買い手の欲望や意思決定のプロセスを前提にして戦略を考える点です。売り手側の都合だけで設計された提案は、顧客の選択の文脈に乗らなければ機能しません。本書はこのズレを埋めるために買い手の心理や判断の段階を意識させます。結果として商品特徴を並べる説明よりも顧客が何を比較し何を理由に選ぶのかを推定する力が重視されます。市場理解を競合との相対比較だけでなく意思決定の現場として捉える点が本書の実務性を支えています。そしてターゲット設定とリポジショニングを戦略の中心課題として扱う本書では誰に売るのかを決めるターゲットセグメンテーションとどう見られるかを変えるリポジショニングが重要な戦略論として扱われます。これは、あらゆる人に向けた曖昧な訴求よりも、限られた相手に対して明確な価値を届ける方が市場での勝ち筋を作りやすいという考え方に基づいています。さらに、既存市場の中でどう位置を取り直すかという発想は、単に新商品を作るだけでなく、既存の商品やブランドにも再成長の余地があることを示します。本書の利点は、セグメントやポジションを分析の言葉としてではなく、競争戦略の選択肢として扱う点です。つまり、どの顧客層を取りに行くか、どの認識を変えるかが、売り上げの構造を左右するという認識を育てます。市場での差別化を感覚論にせず、戦略上の配置問題として理解できるようにするのが、この将軍の役割です。最後に、MEC やツリー思考を使い、考えを実務に落とし込む方法論、本書は、理論を理論のままで終わらせず、思考を整理して実務に移すための方法論にも踏み込みます。その中心にあるのが MEC やツリー思考のような論理の組み立て方です。これらは単なるコンサル用の技法ではなく、問題を漏れなく重複なく分解し、仮説を比較可能な形に整えるための基本動作として位置づけられています。マーケティングでは、 何が問題なのかが曖昧なまま議論が進むことが少なくありませんが、構造化の技術を持つことで原因と手段を分けて考えやすくなります。本書が評価される理由の一つは、こうした思考技法を独立したトリックではなく、マーケティングの原理を実装するための補助線として使っている点です。結果として読者は知識を増やすだけでなく、考えを整理し説明し意思決定につなげる力を養うことができます。結論として、新マーケティング言論はマーケティングの基礎を知りたい初心者だけでなく、フレームワークは使っているが意味を十分に説明できない中級者にも向いています。特に 3C や本 P、 SWOT を学んだものの実務でどうつなげればよいかが曖昧な人にとっては知識の再整理に役立ちます。本書の価値は成功事例の紹介よりもマーケティングを支える定義、視点、判断の順序を丁寧に組み直している点にあります。そのため即効性のあるハウツー本というより思考の土台を作るための本として読むのが適しています。同種のマーケティング書の中でも流行の手法や短期的な戦術によらず、なぜその考え方が必要なのかを原理から問う姿勢が際立っています。実務での企画立案、戦略レビュー、若手教育のいずれにも使いやすく、読後に残るのは知識よりも考え方の骨格です。ご支援いただける場合は津田久志ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。